いらっしゃいませ。スナックカナへようこそ。私がこの店のママ。やっぱり寒くなると家帰ったらまず熱々の紹興酒をいっぱい飲んで、その甘さでなんだろう、疲れを取るって感じかな。水谷香奈です。このお店は寂しん坊のあなたのための小さなスナック。お酒は何でもあるから、ゆっくりしていってくださいね。では今夜の二人の出会いに乾杯。はい、皆さん体調はいかがですか？なんかね、もう身の回りにもね、自分の知ってる人がコロナ陽性だったっていうような話を聞くと、あ、なんかもう近づいてきてるなという感じはしますが、まあ本当に我々としてはできることをするっていうことしかないんですよね。あの、先取りでいつも水曜日、吉田隆義先生がいろんなね情報をあの私たちに教えてくれるんですけれども、本当ためになるお話ばっかりなんです。なので翌朝木曜日の国丸さんのところで、私そのまま高吉さんの情報をお天気気象点結で、まあ、あの発表をして皆さんにお知らせしてるんですけれども、つくづくね高吉先生の話を聞いていて、ああ私知らない間にやってることばっかりだなって思うことが多くて、あのもちろん手洗いとか何ですか、手指の消毒っていうのはもちろん当たり前のことなんですけども、例えばもう適宜にお酒を飲む、ね、そうすると体が温まると、あと適宜な運動、まあ、私週に2日行けたら3日はスポーツクラブで汗をかいているので適宜にやってますね、運動で。あと熱いお湯に入ったりサウナに入ったりすると体の中の温度が上がって免疫力高まるっていうことで、私家の自宅のお風呂の温度は45度設定なんですね。それを言ったら、あのうちの会社の新社長から、おめえはダチョウクラブかっていうツッコミが入ったんですけどもあので、高吉先生おっしゃるには、あのお風呂の設定温度を45度にしても実際のお湯の温度は45度よりもっと低いんじゃないかっていうことだったんですね。ではそうなのかなと思って、私この前45度よりもちょっと高い感じで設定をして、で100円ショップであのお湯とか油の温度を測れる温度計、水温計っていうんですか、100円ショップに売ってたから買ってきて測ったら、うちのお風呂の温度はやっぱり45度だったんですよ。だから結構暑いのにうちはみんな入ってんだなと思って、はい、まあダチョウクラブと言われてもね、あのこれで免疫力上がってんじゃないかなっていうふうに思います。あとは高吉先生がおっしゃるには、なるべくならその遮光性の高いカーテンじゃなくって、もう本当に太陽の光が入ってくるようなカーテンにして、朝こう明るくなったらその太陽の光で目が覚めるようにしておいてくださいっていう。で私はあの遮光性全くない、部屋の中が全く暗くならないカーテンを使ってるので、まあ、どんな時でも太陽と一緒に目覚めてるんですね。であとは8時間睡眠をとってくださいと、最低でも、まあ、よく寝てくださいっていうことなんですけれども、その中でも私はまあ8時間フルで寝ることはできないけれども、まあ、特にこの冬場朝寒いっていうこともあって、時間が許せばこうベッドの中でね小1時間ぐらいちょっとこうなんとなく考え事したりうつらうつらしたりするんですね、あの起きるまでね。だからそれでもいいんですって。とにかく睡眠っていう、眠らなくてもいいけど横になってることでエネルギーを蓄えることができるから、あのそれでもいいんですっていう高吉先生のお話で、あ、なんだ私全然自分の、あの知らない間に免疫力高まることやってんだなと思いましたね。この調子で免疫力高めながら、コロナと戦っていきたいのと私は思っております。皆さんも本当に、くれぐれもね体調管理だけはしっかりして乗り越えましょう。ということで今回のテーマがですね、美容室、美容院、 ヘアサロンにまつわるお話ということで、はい、私12月の中頃ですか、髪を切りまして、やっぱり長いところから一気に髪を切ると、わ、こんなに楽だったんだっていうことをつくづく思いますね。でもさすがに美容院で10センチ以上だ、20センチぐらい切ったのかな、うん、20センチは切ってますね。もっと切ってるかもしれません。バサバサバサバサ切ってって、で切り終わってからこう足元見た時に、ちょっとこんなに切ったのみたいな、ちょっとしたホラー映画みたいな感じの光景がありましたね。はい、まあ、あの一応ショートカットにして、いや似合ってないよ、それやめた方がいいよっていう声は、まあ、今のところないかな。まあ、そう思ってもそうはみんな言わないでしょ。それダメでしょとは言わないからね、わからないですけれども、まあ私もこうなんて言うんですか、こうさっぱりしたので気持ちもちょっとこう新たになって悪かないかなと思いますね。でも昔こうね、美容院に行くときに、その自分がイメージしている人の写真を持ってくといいっていう風に言われていて、私結構それはねちゃんとやってた方なんですけど、後からそれをみんなに話すと、それはどうなのかなちゃんみたいな、というのが、まあ、いろんなタレントさんのね写真を見て、はこれいいなと思ってこう切り抜いていくんですけど、今思い出してもどの方の写真を持っていったかっていうと、押切萌さんとか上戸彩さん、米倉涼子さん、まあ、このあたりの写真をこう持ってて、こんな感じでなんて、あーなるほどみたいな感じで言われるんですけど、これなんか髪型っていうか雰囲気なんですよね。でしかも顔も違うし、顔の形も違うし、髪の量も質も、こうなんだ、生え方とかも違うから、全くそれと同じ感じにはならないんですよね。分かってるんですけれども、まあ、当時はこう恥ずかしげもなく、そんな写真を持って美容院に行ったことがありました。まあ、今はなんだろうな、なんかあのもうお任せみたいな、まあ、私今行ってる美容院はかれこれもう15年ぐらい行ってんのかな、うん、この文化放送に、文化放送が浜松町に移ってきてきたあたりから行ってますから、15年近いお付き合いになりますけれども、本当に今行ってる美容院の、あの買ってくださるじゃないな切ってくださる方は、あのタカさんって言うんですけど、男の人でね、まあほとんど私の性格も知ってるし、髪質も知ってるし、あと髪の生え方とか、こうつむじの巻き方とか癖とかも全部わかってるので、もうそこは安心して任せられるっていうか、なのでもう任せますみたいな感じでお願いしてますね。だからあの今回この髪の毛切った時も、どうしようかな、なんか切りたい感じなんですよねって言ったら、あ、もう切りたがってるから切ろうみたいな感じで、で、あの前々回ぐらい行った時も、切った方がいいのかななんていう風に言ったら、タカさんが、いや、まだね迷ってるから切らない方がいいと、でまだちょっとパーマとかも残ってるから今切るともったいないよみたいな感じで判断してくれて、今回の場合は本当に、あ、もうね、あの水田さん切りたがってるからもうパッと行こうみたいな感じで切ってくれたという、そんな感じですね。はい、そんな話をしていましたら、ちょっと時間なくなりましたので、次回はメール紹介、この美容室、美容院、ヘアサロンにまつわるお話ということで、いただいている高坊さんのこのメールを次回は必ずご紹介します。高坊さん聞いてくださいね。で、高坊さん以外の方もぜひ美容室、美容院、ヘアサロンにまつわるお話をお寄せください。お待ちしております。あの働いてるという方の裏話も大歓迎ですので、もしいらっしゃったらぜひエピソードを寄せください。アドレスはかなままatmarkjoqr.net kanamama かなままatmarkjoqr.net です。お待ちしています。 ら、もう閉店の時間？そろそろ店の裏で飼っている猫の春が同じ頃にショートカットにしてより一層可愛くなった坂口アナにちょっとだけママが対抗心を燃やすのを感じる頃だわ。そうなんですよ、私が切ってからしばらくしたらアミちゃんが、私も今度切ろうと思ってるんですけれども、あのカナさんのようにはならないようにしますって、それどういう意味かっていうと、あのカナさんと同じ髪型にはならないように、あの真似しないように切りますみたいな感じでニコニコして言っていて、で私は私で、あ、アミちゃんなんで私を見ていいと思ったからまた真似しちゃってなんて思ったら、違うんですね、アミちゃんなんかの番組でゲッターズ飯田さんが、君今年はショートカットにした方がいいよって言ったらしくって、それで切ったんですね。まあアミちゃんもとっても可愛いショートカットです。はい、では最後にママの今夜のひとりごと。今日も家帰ったらまずは紹興酒熱々にレンジでチンして飲んで疲れとろーっと。